デンタルカフェ On 76.9 FM デンタルカフェ。
毎週木曜日のこの時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて最近のこの口腔ケアっていうんですか、
はい、いろんなのありますよね。
いろんなものがあって、うん、この前テレビで見たんですけど、うんうんうん、はい、アプリと歯ブラシがこう連動して、
うん、
でなんか力が入れすぎですよとかなんかそういったものがこう出るとかっていうのもあってすごいなと思って、ね、いろいろありますよ ね、 最近ね。
そういうのも一つの方法で、うん、今の世代っていう方あるかもしれないけど、あのやっぱり携帯が生活というか生活の中での一部以上になってますもんね。
そうでしょうね、うん、もう忘れたら本当何もできないですよね、うん、
まあ、お財布にもなるしね。
お財布にもなるし、
あの切符にもなるし、
そう
チケットにもなるし、
何にもできなくなっちゃいますよね。
そうですよね、うん、でだから、まあ、そういう可能性としてその歯ブラシと連動させるっていうのは一つの考え方としてはすごくいいとは思うし、うん、まあ、あのビジュアル化されるんであればなおさらね、自分の口の中の状態で歯ブラシが今どこに当たって、
うん、
どれだけこすって、うん、どれだけ汚れがきれいになってるかっていうのがきちっと、
うん、
あのキャリベーションされて再現できてんだったらすごくいい方法だと思うんですけど、うん、おそらくそういうことまでするとなるとね、歯ブラシに、まあ、GPS がないとダメでしょうね。
お
考え方として、うん、で GPS があって、自分の口の中のどの部分に、うん、その歯ブラシが位置してるかっていうのが分からないと、うん、無理じゃないですか、
うん、そうですね、歯ブラシって消耗品ですもんね、
う
ん、
そうで、まあ、もだから GPS を組むっていうことができればそれは可能だと思うし、あと一回その自分の口の中の状態を 3D でっていうか写真で撮っておいて、
うん、
そのデジタルマップみたいなの中に、
うん、
その地図の中に歯ブラシっていうのが今どこにあるかっていうのをセンサーとして読み取るものがあれば可能だとは思うんですよ、
ね、確かに人の歯ってそれぞれ違いますね、
うん、
あ
だからそれができれば、うん、今お話ししているようなことも可能だと思うし、あとは力のセンサー入れすぎとかっていうのは多分ね、
うん、
センサー圧力センサーがあればそんな簡単なので、
うん、
それはできると思うんですよ、
うん、
だから可能性としてはすごく面白いなとは思うけど、だから実際本当のあれとリンクしてるかどうかっていうのはちょっと、
ああ確かにそうかもしれないですね、
うん、だから考え方としてそういうのがあればいいなと思うし、うん、あと例えば子供さん向けの歯磨き用のアプリとしては結構あると思いますよ。
あの
音楽が流れながら歯ブラシがこう当たってる、そのねこの例えば画面上に絵の通りこう 歯ブラシを動かしていくとかさ、そう例えば20回ゴシゴシゴシゴシやりましょうとかさ、なんかそういうのあった方があの子どもたちにとっては歯ブラシをする楽しみというかゲーム感覚で、
確かにここ磨いてたらバイキンマンが
3匹
やっつけられたとかなんかそういうのあったら楽しいですね、うん、
そういうので導入していくっていうのも一つの方法だし、で、うん、何かを達成した時の、 あの 歯の表面の感覚、舌で触るとこういう感覚になって、うん、そうなってたらばレベルがこのぐらい上がってとかさ、
あ確かにな
んか、ね、そういうのがあれば楽しいと思うんですよね、
うん、
まあ、もちろん、ね、今の何ゲーム感覚のものっていうのがすごくもてはやされてるのかな。
確かになんかそういうのがあると、うん、君はレベル5だ、
そう、
ね、マスターレベルだとかなんか言われるとちょっとね、
そうするとここまでいくとライフが一つアップするとかさ、
そうですステージが上がったぞとかなんかあればね、
うん、まあ、どっちにしてもその最終目的はご自分の歯を、ね、生涯保ってもらえればいいんであって、その方法としてゲームから入ろうが 学問的な知識から入ろうがどっちでもいいと思うんですよ。
うん、
あの最終的に自分の歯でずっと食べて暮らしてい いけたらいいわけであって、うんね、でなるべくならあの歯医者さんに行って治療をしないで済むような方が、まあ、一番いいわけじゃないですか。
うんね、そうですね、うん。
なるべくなら歯削りたくないし、
うん、
歯抜きたくないし、うん、っていう思いでいる歯医者さんがほとんどだと思うんですよね。
うん、
だから虫歯がなくなって歯医者さんがどうのこうのなんてことは絶対ありえないし、僕らにとっての仕事は、うん、虫歯を治療することとか歯を抜くことが仕事じゃなくて、それももちろんもちろん仕事の一部ですけど、どっちかというとそういうふうにならないようにするのが一番の使命じゃないですかね。
うん、
だからそのための方法としてそういう、まあ、アプリがあったりそういうのがあればよりいいですよね。
そうですね、うん、まあ、意識がそこにね、
そうですよ、そうです、
歯を守るっていうことに意識がいくっていうこと
で、ね、確実にその、何十年も前の状態から比べれば、歯は、ね、確実に日本人の歯は残ってはきてるんですけど、うん、ただ最近やっぱり多いのは歯周病の、ね、罹患率が高いっていうのは、
うん、
これはやっぱり、
ね、
っていうのはあれなんですよね、あの要するに罹患率が上がってきたのは一つの考え方としてですよ、歯周病の検査をきちっとするようになってきたっていうのもあるわけですよ。
あ、なるほど。
昔はだってね、うん、そんなにね、歯周病の検査しましょう、うん、検査しましょうなんて話はなかなかないでしょ、
うん、
で例えば唾液の中に歯茎から血が出ませんかってコマーシャルも昔ありましたけど、歯茎の中から血が出てるかどうかを唾液にリトマス試験紙のようなものをピロッとこうつけるだけで分かるわけですよ、
うん
ね、唾液の中に血液が混じっていればそれに反応するわけで、
うん、
それを鮮血反応に使うようなものでやればすぐ分かるわけですよ、うん、そうするとそれでスクリーニングできることも実際やってるわけですよね、
うん、
そうすると、あ、歯茎から血が出てますよって目に見えない出血でもそれでもう一発で分かっちゃうわけですよ、
うん、
やっぱそういうのもあるだろうし、
うん、
でも昔はそんなのなかったわけですよ、
うん、
ね、
なるほどね、
うん、でどうしてもほらね、うん、虫歯っていうかがやっぱりメインだったでしょ、
うん、じゃあ次は歯周病にならないように、
そういや、うんうん、もちろん、ね、ね、そういうふうにしてほしいですよね、
うんうん、
はい、
はい、さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組のページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。